ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まずはこちらからです。鳩やカラスへの餌やりで大阪市が全国初の中止命令でございます。毎日新聞によりますと、大阪市鳩やカラスへの餌やりを繰り返しまして周辺環境を損なわせたとして行為者に対して動物愛護法に基づく中止を命じたと発表しました。大阪市によりますと、野生動物を対象にした中止命令は全国で初めてということなんですね。住吉区の JR 阿鼻子町駅や地下鉄大阪メトロの長井駅周辺では鳩やカラスへの餌やりが繰り返されていまして、鳴き声による騒音や糞害が発生しておりまして、この周辺住民から苦情が相次いでいたということなんですが、これ従わない場合、市は動物愛護法違反容疑でこの行った人を刑事告発する方針で50万円以下の罰金が課される可能性があるということですね。
このニュースの肝は、鳩に餌やってたら前科つくことありますよということなんですね。
前科まであるんですね。
前科ですね、これは。で、まあ、皆さんも、まあ、そういうことあるかもしれませんけど、ご近所でね、鳩に餌やったりカラスに餌やったりして、やんのはまあ勝手で、まあ、雇ったらいいですけど、その後もう汚なってもうてやね、糞がいっぱい落ちたりして、でもなんとかしてほしいとやめてほしいと言ってもやめへんという人は洋さんおるわけですよ。で、まあ駅前にそういう人結構いてはりますわ。確かにね、
確かにいてはりますよね。
あれ
ね、
鳩もね分かっててね、そういう人が来たらね覚えてるから寄ってくるな。どっかがわーっと寄ってくるの。
ありますね、なんかパンのくずとか、
そう、ね、山ほど
あります、
ね、であれに関してはもう、まあ各自治体とも頭を痛めてるわけですよ。まあ、周辺住民の方も非常に苦情を寄せるし、ものすごい量なんですよ、苦情は。この手のやつ。
あ、そうなん
です ね。ところがだからね、どうしていいか分からへん、てか根拠法がなかなかなかったんですが、2020年6月に、動物愛護法、まあ、動物管理愛護法か、が改正されまして、この辺に罰則が課せられるようになって、段取りがあるんですよ。まずね、野良猫、野良犬、野良バの鳩は野良っていうか、まあ野バト、あとまあカラスですな、そういうのに、まあ、餌とか水をやります。でそれによって、まあ、例えば鳩が来たらクックルクックルうるさいわな、カラスはもっとうるさい、毛は飛ぶ、なんやったら虫、糞にな、糞が、糞とかその、食べ残し、まあ大体食べるけど、食べ残しに虫が来るとか、まあそういう、あとまあそうやな、まあそういうことでみんなが迷惑してるという状況の時に、まあ、行政側がまずね、都道府県行政側が、指導助言、これ順番があるんですよ、指導助言、
まずは
まず指導助言、はい、で、これでも言うことやめへんと、それは次は勧告っていう、次の
指導助言と勧告、
いや要はだから何回目っていうよりも、そのまず指導助言しましたよ、あんたにやめろって言いましたよ、まだやってる、次はじゃ勧告になります、勧告します、やめなさい、で今度はね命令になるんです、でやっとここでっておかしいですけど、命令に従えへんだら、まあ逮捕、
そこまで行くわけですね。
逮捕ですね、逮捕して、まあ、逮捕というか警察に告発するわけです、行政側が、で告発して警察が動いて逮捕して、で、検察が起訴して、で、場合によっては罰金50万までという、
なるほど、
でそこで50万払うとなると罰金ですから、これは前科がつくということなんですけどね、で今回この今ワッチが言ってくれた JR の阿鼻子町駅とか、長井駅周辺地下鉄のね、これ10年以上前からやってた人がおるわけですよ。で、まあ、近所の人はもうまあやめてやめてと、とにかく、糞も汚いし、もうとにかくやめてと。で、いやうちもね、京橋の駅でやってる人おったんですよ。でもいっぺん注意したことあるんですけど、自転車を150円払って止めるとこあるじゃん。
ありますね、
駐輪場、
はい、
あそこでやっとったわけです。
駐輪場
でやりよるわけ。そうすると鳩がわー来て、その中
いやだな、
自転車のねサドルの上に踏んでいっぱい落とすわけよ。
ほんで、
でもこっちは無防備やんか、はい、そんなお強いおめんか、まず出すときにサドル触ってしまうでしょ。
うわ、
あと手につくわけですよ、ハンドルとか触ってまうでしょ、
はい、
手に糞がつくわけですよ、そんなんやからもうやめてよと、おばちゃん、でもやめへんねん、なんかもう切り逆切れしょんねん。
まあ、本人は理屈で言うとええことしてるっていうことなんでしょう、
ただそこはちょっとね分かってほしいな。これなんで動物管理愛護管理法かというと、だって、まあ、最初ねこういうことやることに対してはつまりゴミ が出るとか糞が汚いという意味では、うん、廃棄物処理法でもやれるわけよ、やると思えば。つまりその餌はゴミとして残るから、うんうん、廃棄物処理法でできるけど、さすがにそこまでこう廃棄物というなんか重いくくりでいくよりは、うん、動物愛護管理法でやって、つまりそういうハトに餌をやる、野良猫に餌をやるということで、そこで無責任なことをする。例えば野良猫なんかね、地域猫を言うて、うん、まあ、あの、うん、ちゃんとみんなで去勢、手術剤出して去勢して、うん、でちゃんとルール守って餌あげてるという地域猫って言いますよ
ね。ありますね。
これなら問題ないわけ、うん、ところがもうただ単に餌やけやるおばちゃんっておるわけよ。あ、猫寄ってきょるがん、で寄ってきてまたね、そのほっとくわけね、餌を。だからまあ汚いことになってたりするわけ ね。で、まあ、それに関してはそういうことをするとかわいそうな猫が繁殖するわけですよ。そういうことすると、かわいそうな猫が繁殖するし、かわいそうな鳩が繁殖するんで、うん、結局は動物がかわいそうな目に遭いますよということで動物愛護管理法でいったわけ。
そういうことか、
ね、
そうなる、
はい、ほんでまあ、今回の場合、さっき言った、助言指導の次勧告、その次中止命令となって、うん、今回、まあ、初めて中止命令、全国初です、うん、野生動物を対象にした全国初の中止命令。これどういうことかというと、うん、例えばね、飼い犬とかでももう残ない飼い方して、うん、もう周辺にあの迷惑かけてることってあるやんか。
う
ん、
もう、
それに対しては今まであったんやけど、うん、野生の動物は初めてということなんですよね。うん、で、これね、この、今回の中止命令を出すきっかけになった鳩の餌やりのしてる人に関してはね、うん、もう3年間で160件以上苦情が行政に寄せられとって。
じゃあこれ特定の人ってことですね。
そうそうそう、
特定の人ですね。
そうです、はいはい、だ特定の人なんで、ずっと順を追ってきて、やっとこの中止命令まで来た。うん、で、はい、中止命令っていうのは来年の4月31日までやめなさいということです。
来年の4月30
まで、いや期間切るわけ、
はいはい、
一生というよりは期間、まあ、一旦期間切るわけ。
でもまあまだ1年あるんですね。
1年ある、はい、いやいや、その間やったら次や、
あ、その間にやったら
もう逮捕に、
逮捕しますよ、
警察がという、まあ、警察に、まあ、行政が逮捕するわけちゃうから警察に言いますよ。
あの、これしたらですよ、うん、じゃあ来年の4月30日超えて、うん、やったらこれはどうなるんですか。
もう一遍中止命令、もう一遍出さなあかんねやろね。
もう一遍命令、もう一回最初からですか、助言指導からですか。
命令からいけると思います。
これもつか、あの、本当、あの、なんか回数はどうなんやとか、うんうん、云々とか、多分そのあたりはね、うん、細かくどうしていくのかってあるんでしょうけれども、
あの、大阪市はね、うん、この問題に関してやっぱりすごい苦情もいっぱい来てて、大阪市ね、
うん、
で、あの、非常にあの悩ましいんですよね。
なんでしょうね。
というのは法律で野生の動物、うん、まあ、鳩とか猫とか犬とかに餌をやったらあかんという法律はないわけです、うん、その法律はない、
はいはい、
でどうしたもんかという時に、大阪市はね、実はこれさっき言った、あの、今言った命令から罰金っていうルールが変わったのが2020年なんですね。その前の年から実は条例で鳩の餌やり条例、まあ、餌やったらあかん条例ではないかな、やってて、大阪市はね、悩んだんでしょうね、やるなとは言わん、それは無理やと、法律上で条例でやったら掃除せえというルールにしたわけ。
なるほど。
後までちゃんと責任を持てと、
はい、僕実は京橋の駅前でやってた人に、うん、そういうルールがあるんで、おばちゃん掃除してよと、
うん、
せえへんねん、
まあ、そうです、
そのまま帰っていくね。
あの、いつも法律って思うのがね、うん、まあ、例えば人のものを取ったとか殺めたとかっていうのは変な言い方で一応分かりやすいですけど、うんうん、この手のものっていうのって、このマナーとか、
う
ん、ルールに近いところのもんってあるじゃないですか。このってこうやられてる方としてはすっごい迷惑してるんですけど、
そう
法律の網はどこにかかるかって分かんないものってありますよね。
なもんかわいそうなね、鳩に餌やって、どこは悪いねって逆切れするわけよ。
そう
なると何気
な
人やなと思って、
と思いますよ、ね、
だってもう自転車ね、鳥の糞だらけになってるわけよ。
あの、迷惑防止条例とかともちょっと違うんで、ね、
迷惑かけてるのは鳩やから。
あ、そうか。で、法律的にそういうことなんですよね、はい、誰が迷惑かけてるか、
だからね、大阪市はね、考えて考えて、鳩に餌やるなとは言わんけど、やった後掃除せえという条例を作ったわけ。で、ま、掃除せえへんで、まあ、来たのになって周りが迷惑したら5万円の過料っていうルールやった、うん、過料って難しいんです、うん、2つあるんです、うん、過料は、
うん、
刑罰としての過料は科学の科を書くんです。
ほうほう、はいはい、
科学の科、うんうん、これは刑罰の中で一番軽い刑罰です、うん、
過料、
まあ、一番くらいのイメージですね、うん、過料、うん、で、行政罰としての過料は過去の科を書く
んです、うん、誤
り、はい、これは行政罰です、
はい、
で、大阪市がやるんで、行政罰5万円までの過料を、いや、掃除せん人には払ってもらえますよっていうことやって、うんうん、 過料、この過去の過、これ過ち料ってことがありますけど、過ち料と罰金の違いは前科がつくかつかないか。だから今回のやつは長井公園、長井の駅の方で命令出されてる人は今度やったら罰金なんで前科がつくんですよね。もうだからそこの大きな違いが
あるということね。
で、まあ他結構ね、東京なんかは割と大阪よりはもう言うこと聞けへんだら最初、まあ過料っていうのは最初から行くんです。大阪の場合はまず掃除せえへんだろって一つ入ってる。大阪らしいなと思ってたんですけど、まあね、鳩はね、あとね、特に鳩に限って言うと、まあ空飛ぶネズミなんて言われるんですよね。糞にいろんな汚いバイキンが入って
る。なるほどなるほど。
で、ところはね、鳩ってね、不思議なもんでね、鳩ってほら集団でおるやろ、神社行って
そうだ、はいはい、確かに。
で、自分の糞があるところは安全な場所やと思うよね。
だ余計集まってくる。
集まってくる。だから掃除せえんだ、そういうことになるということで大阪市は条例作ったけ ど、効果ないんで、今回はもう最悪罰金というルールを使いますよということです。
本当多くの人がね、住みやすくしていくっていうのはとてもね、大事なことですよね。はい、では続いてこちらです。時刻6時39分回っています。4割の市町村が将来消滅の可能性でございます。日経新聞によりますと、民間の有識者で作る人口戦略会議24日、全国の市区町村の4割を超える744の自治体が消滅する可能性があるとの報告書を発表しました。子供を産む中心世代である、20から39歳の女性人口が2050年に半減をいたしまして、人口減少に歯止めがかからないと、指摘をしています。国や自治体での対策急務だと、これ警鐘を鳴らしていますが、報告書ではこの若年女性人口30年間で半減する市区町村を消滅可能性自治体と定義していまして、さあこれも昨日、各紙出ておりましたけども、
ちょうど10年前2014年にまず最初にこれやったんですね、元総務大臣の増田さん、
増田さん、はい、
で消滅可能性都市という非常にショッキングな名前をつけて、ある種継承、これでも10年間何も特に進、多少進んだかなと思いながら、あんまり進んでない、むしろどんどん人口は減っていく、若い人は、減っていくという、で、今回、10年後になったんで、新しく消滅可能性都市の、線引きというかオタクになったんですけど、ちょっとだけね、前提 の、 数字が変わっ、ルールが変わったこともあるんで、ちょっとだけ人は減ったんですけど、ただ、消滅可能性都市は2020年から50年、今も2024年ですから、あと残り26年です、2050年までの30年間で、20歳から39歳の女の人の人口が半分以上減ってしまう、今より半分以上減ってしまう市町村を消滅可能性都市というふうに、女の人、そこに線引いたのは、そこがどうしてもその、赤ちゃんを産む、層としてはやっぱ多いということ で、もちろん40歳でもね、生まれなってますけど、20から39に線引っ張ったわけですね。で、そうなると、もし女の人が今より半分以上減ると、その都市は、その町はどんどん人が減っていって、いずれ消えてなくなる、ということなんですけど、10年前に比べると、そういう自治体は減りました。
そうなんですね。
10年前896あったんです。
そんなにあったんですか。
今744で150ほど減りました。
でこれ
理由がね、若干統計の手法がちょっと変わったちょっとはありますけども、一番大きな理由は、増田さんたちが言ってはるのは、外国人の人が日本に来てきてる。
はあ、なるほど。
これがすごく増えていく。で、外国の方が、日本の方と結婚するもあるでしょうし、外国の方同士で結婚して赤ちゃんを産む、っていうことでの、確かにね、例えば今技能実習生とか、ベトナムが来てくれてますよね。で、やっぱ女の人多いんですよね、確かに若い。で、そういう人たちが、子供さん作ってそこに定住する形になっていくと、その町は、消滅化していかなくなるということなんですけど、ちなみに2020年、今ですよ、ほぼそうです、この2020年から50年なんで、2020年の段階で外国人の方は275万人、日本に。
なるほど。
人口の 2% ちょいです。
2% か、
2.2 ぐらいです。でこれが2050年には730万人になると。
だってくると、
人口 7% です。
は
という前提でこの数字出してんね、
うん、あそうですか、うん、
7% ってまあまあやで、
まあまあまあまあ
まあまあやで、
はい、
2050年そんな時代になってるのか。
そうなんですよ、今のよりざっくり3倍ぐらい外国の方が増えてるというイメージです、
はい、それでいてその人口はこの状況になる半減していくっていうところ、まあ、
半減人口は減っていくけど、うん、若い女の人は増えその分増えるんで、うん、消滅可能性都市が減るということなんですが、
うん、
これ実はこれ、うん、写真権ですね、うん、社会問題社会なんとか人口問題研究所、
うんうん、
ここは元にしているのが2020年の国勢調査に基づいた数字でだーっと弾いていってるわけ、
は
い
は
い、で2020年で今と50年と出してるんですけど、うん、2020年に275万人だった外国人の方が、3倍に増えるという前提は、
うんうん、
ちょっときつくなってきてるなと僕は思っております、
うん、
実際僕の周りの外国人の方見てても、
うん、
日本を選べにくくなってきた。
ほう、
一つ、なるほど、はい、円安です、うん、大きな円安です、
うんうん、そうです、日本で働くよりも違う国で、
はい、オーストラリアやったらめっちゃ大きいもの
があります、うん、はい、そうです
よね、うん、ちなみに2020年の時の円ドルレートは年間通してなべると107円です。
2020年107円でした。107
円です。
全然違う。
で今155円
です。5円でしょ。下手したらもう50円ちゃいますよね。
ということは 45% 円安になってる。
いやー、そっか。
そら
ただその間、うん、最低賃金も902円から1002円に100円上がってます。
上がってる。なるほど、うん、
差し引きすると、
うん、
最低賃金は 11% 上がった、ところが円ドルのレートで 45% 円安になった、
うん、
差し引きすると3割ほど給料は目減りしてるわけです。
あ、それはやっぱ減りますよね。
ほぼほぼ技能実習生って最低賃金で働きますから、この計算で大体いけるんですけど、戦後は3割減るわけ。
ほな日本よりかもっとええとこありますよね。
もう一つは僕は技能実習制度でもね、真面目にやってるとこもあるし、外国人の方も本当にうちの妹も呼んでくれみたいな言うぐらいね、
き
っちりやってる会社もあるんだけども、技能実習生の人って、まあ、言ったら働けるとして来てるわけですね、
うん、
で、まあ、変な話、まあまあ安い給料でよう働いてくれるありがたいわという状況なわけです、
うんうんうん、
ところが技能実習生も人間やから、
うん、
やっぱり恋するわけですよ、
まあ、そうします。
で実習生同士で
恋
しちゃうわけ、
うん、
で赤ちゃんができちゃうことだって普通にあるわけです。
あ、まあありますね、
うん、その時に赤ちゃんできましたと、
うん、
でそこの企業が一番こビビってるのは、赤ちゃんできました、
うんうん、
私このまま産休入りますって言われるのが一番怖い。
あ、
お休みされちゃうと、う
ん、給料渡さなあかんし、
うん、
いや言うたら労働力としてはカウントできへんなるし、
うん、
ところが技能実習生も日本の法律が適用されますから、
うん、
産休はちゃんと与えなあかん
わけ、はいはい、なるほど。
で、うん、それはすごい本当は嫌やけど、でもあかんとも言われへんな、
うん、
みたいな状況で、まあ、なんとなくベトナムやったらベトナム帰って産んでくれたら助かるなみたいな感じ。
あ、
結婚もね、まあ、ちゃんとして子供を産める外国の人がそこまではまだ行ってへんということです。となるとこの写真権の目論見通り外国人が増えていくんかというのは、僕はさっき言った円安も含めてちょっと疑問ですね。だからまあ消滅可能性都市少し10年前よりは減ったとはいえ、
うん、まださらにあれなんですか、もっと指摘されている自治体というのがあるんですか。
そうなんですよ、別のね、はい、ブラックホール型自治体のが今度新しく出てきた。
でそちらございます。都市部で指摘されるブラックホール型自治体とは何でしょうか。この人口戦略会議の報告書によりますと、今回新たにですね、大都市などの出生率が低い傾向で他の地域からの人口流入に依存している25の自治体をブラックホール型自治体と分類して、出生率の向上に向けた対策が特に必要としました。これ例えばこれにはですね、東京都世田谷区とか渋谷区、大阪市、京都市などいわゆるこの大都市が当てはまっているということなんですよね。
そうです、ブラックホール型、今回またね、松田さんキャッチーなネーミングつけてきたなということなんですけども、はい、まあ人を周辺から飲み込みながら、ブラックホールのようにぐわっと人を飲み込みながら、その中で子供は増えてないという都市のことをブラックホール型自治体と言うて、その、大都市がやっぱりそうなんですよね。で東京なんか特にそうじゃないですか。
確かに、
まあ、みんな行きたいですしね、働きたいし、
でも東京行くと、まあ、そんなに 実はね、うん、東京も面白いのがその結婚すると、
うん、
東京で結婚すると、
うん、
平均的なお子さんの数をちょっと超えるくらい産まはるんです、
はい、
うんうんうん、出生率だけでと、うん、人口当たりの出生率
だけじゃない、
はいはい、
要は結婚しない、
うん、
もしくは結婚しない非常
勤、
だから
そうなるとあとね、
うん、
あの地方から出てくる人多いじゃないですか、
はいはい、
で特に、まあ、特に男女を言うわけじゃないけども、うん、女性は、
うん、
一旦ふるさとを出て都会に出た女性は、
う
ん、男性よりも帰らない、
うん、それはね、わかります、
うん、
わかりますね、
うんうんうん、だからその今回これ女性の話なわけですよね、あの消滅可能自治体も、はいはい、ブラックホール自治体も、
うん、
そうするとその地方は出ていって東京にブラックホールに吸い込まれてた、うん、大阪でも、うん、
はい、
そこで結婚しなかなかしないとなると子供が増えんという状況が、うん、片や消滅する片やブラックホールという、うん、
なるほ
どなことなんですけども、うん、これだからね、僕前も今言ったかも思いますけど、うんうんうん、消滅可能性自治体が、
うん、
子育て支援にいくら力入れても、
うん、
あんまり意味がない。
そうですよね。う
ん、あのこれはね、そこに住んである人はありがたいよ、
うん。
だから、例えば保育園タダにします、幼稚園タダにします、うん、そありがたいさ、
うん、はい。
ありがたいよ、その地方に住んでる。
はい、
だそれを自体を全否定するわけはないけども、うん、消滅可能性自治体からちょっと何とかしたいというんであれば、出したらあかんわけですよ。出てしもたら、
うん、ね、まあ、やっぱだからといって帰ってくるではないから。
まあ、まず帰ってこないですよ。帰ってこないんで、だって弊社にも業者いてるじゃないですか。いやいや、
でもこれはすごいあの人間のそれぞれ本能としてね、やっぱりあのなんだろう、ちょっとでも華やかなところとか、
そうそうそうそう、
仕事したいってことあるじゃないですか。
いやだからね、
そうですね、
消滅可能性自治体がやらなあかんことは子育て支援ではない。
うん、
それもしたらよろしいね、
はい。
でもそこに力ばっかり力点大きすぎると全然意味ないくなってくる。で要は女の人にとってね、
うん、
あこの職場は働き合いがあるなとか、
うん、
ね、まあ、家族というか家庭との両立ができるなと、都会にはまあまあある職場なんだ、
う
ん、それが、はい
はい、そうですね、
それが地方にないから出ていくわけです。
あの今回ねこういった記事を読んでた時もそうですけど、うん、例えば家族ごとでね、
うん、
あのうちの村に町に来てくれたら、
うん、
例えばそのいろんな支援やりますよとかもあるじゃないですか、
うん、
あったりとか、
うん、
でかといって、ね、それでじゃあびっくりするほど人口が来てくれるかってそうでもないし、
一部ですもんね。
そうで、だから例えば東京なんかは子育て支援やってます、うん、大阪なんかもやるでやってます、うん、これはブラックホール型自治体にとってはものすごい意味のあることなんですよ、
うんうんうんうん、
来てくれた人が結婚して子供を作りやすい環境を作ってあげるっていうのは、うん、それはブラックホール自治体の務めなわけです。
はい、そうですね、う
ん、でもそこは子育て支援全国、今あの岸田さんは全国で子育て支援異次元のをやろうとしますけど、
う
んうん、実は自治体によっては違うということですよ。
あのそれこそ今度ね、昨日もうちの若いスタッフが今度結婚するんですって話になって、
はい、
なんか一緒に住むと例えばその自治体から家賃の補助が出るとかってあるじゃないですか、はい、それがあると思って結婚したら大阪市がその制度も終わって
た、終わってた
あら、
あら、でも結果としてまあ、あの、まあ、まあきっかけだったからよかったですけ
ど、例えば子供、まあ、大阪市なんかは高校私立も無償化とかやってますから、はい、そういう子育て支援はブラックホール型の自治体には意味がある、
うんうん、でもなんかそういう支援やってる自治体も多いんですよね、大阪の府内だけ見てもいくつかあったりするの で、
だからまあもうちょっとやってもらおうかと、ただ、うん、むしろ簡単なのはそっちでね、
うん、
難しいのは地元にそういうあの魅力のある企業を育てる、
うん、
こっちの方が難しいです、
ね、
そうです、本当企業があるかないかで、
そう
ね、
まあ、本当それこそリモートワークとかができるようになってきたんで、なんかそういうあたりがね、はい、変わってくるかなと思うんですけど、また時間かかるんやろうな、うん、続いてこちらです。福岡ペイペイドームがみずほペイペイドーム福岡にでございます。
はい、
昨日もですね、オープニングのコーナーでお伝えしたんですが、うん、朝日新聞によりますと、みずほフィナンシャルグループは25日このソフトバンクグループ保有の福岡ペイペイドームについて命名権を取得したと発表しました。でこの日からドームの名称がみずほペイペイドーム福岡となりまして、うん、プロ野球の一軍の本拠地では国内で初めての連名での命名権契約ということで、契約期間およそ2年、契約金は3億円を超えるということだそうでございます。 ございまして、確かに連盟って珍しいですよね、
うん、みずほさんとしては前からあのペイペイ証券中止したりして、ペイペイとはソフトバンクグループとは付き合いがあるんですけども、うんうん、あの若い人がね、うん、ペイペイなんかはごっつい銀行の口座持ってたりするけど、みずほさんってやっぱしね、どっちかというと高齢者の方が認知が高い、そういう意味では若い人に付き合ってほしい。特にあのなんとかな、あの兄さんあるじゃないですか、
はいはい、
新兄さんの口座なんかね、ほとんど50代60代なんだって、まあ、作ってくれんの。
でも記事の中にもありましたけどね、うん、ほな楽天はどうすんねん
話になった
とか言い始めたらね、
あくも水も関係ありますから、ね、
関係ありますからね、
まあ、まあ、それはそうなんですけどね、
まあ、それでも、この連盟になってきたということで、うん、あの我々ほら地元に京セラドームがあるじゃないですか、
は
い、
そうそうそうそう、
あれもずっとできた当初は大阪ドームで、最初京セラドームっていうのにピンと来てなかったんですけど、
そうそうそう、
今大阪ドームという方がなんかね、
そうそうそうそう、どこやったっけみたいな、
みんなになりますけど、まあ、本当ネーミングライツもなんか浸透してきたんでしょうね。
だいぶ大きいも、最初なんか知ってる、2003年が最初なんです
よ。2003年日本で初めて、
うん、
何やろう、大阪ですか、
東京です、
味の素スタジアム、
あ、正解です。
あ、
味の素スタジアムが最初2003年、これがあの東京スタジアムですね、まあ、調布にあった、
うんうん、
調布やな、調布にあった、はいはいはい、でこれは東京都が持ってた、
はい、
でオリンピックでも使ったやな、ここ確か
に使ってのはい
で、これが最初で、お、結構評判いいやんと、味の素スタジアムでなかなかフュッとスッと、うん、で次が横浜の日産スタジアムとか、サッカー、
あー、日産スタジアム、はい、
この2つがある種大成功したわけです、うん、ネーミングライズとして、
そうですね、
だからもうウィンウィンもええとこで、自治体にはがっぽりかなえてくるわ、
うん、
で、宣伝効果もあるわ、
あ、
でみんなの認知も上がっていくわということで、ウィンウィンで映画の映画となって、うんうんうん、ここでも各自治体が我も我もと、
我も我もと、
ところがね、うん、どこの自治体もね、うん、スタジアム持ってるわけちゃいまんねや、
確かに、
もちろん
ちゃいまんねや、
大阪は大阪ドームがあって、それは良かったんだけども、はい、そういうとこばっかりちゃうでしょ、
確かに、
例えばあの、例えばみんないろんなもとはいうものの、各自治体ともそういう、まあ、ある種お金はね足らんから、どこも、
うん、
あのね、岡山は公衆トイレに名前つけてます、
へえ、
トイレに、
あ、そう、
はい、徳島は動物園の休憩所に、動物園じゃなくて動物園の休憩所に、
休憩所に
名前つけてます。でさっき岩ちゃん言ってくれた、日本で最初に歩道橋の名前を打ったのが大阪市、
大阪市、はいはい、
これ大阪市、あっちこっち、
はい、
でも大阪市はそういう細かいのまで打ってる。
昨日ね、記事見てびっくりしたんですけど、福岡ペイペイドーム、
うん、
あの入場ゲートに名前つけてるんですね。
また違うんです
か。5番ゲートには5番ゲートに鉄板印刷さんだから、ま、で8番は8番でもつ鍋屋さんがついてて、
そ、
でそこにはこのもつ鍋の、何、イラストとか写真が貼ってあって、ちゃんとチケットに何番ゲートにそのもつ鍋屋さんの名前が入ってとかともあるんで、
すごい細かいな、
お商売女性やな思いなが
ら、負けてへんで、大阪も、
何、
うちの近所宮古島区の区民センターのがあるね、
はい、
でこの間嫁さんがね、
うん、
お父さん、あの区民センターが焼肉屋になってるわ言
う
から、
え、どういうこと、
で行ったら、
うん、
丸吉精肉店っていうね、
うん、
特攻の看板が上がってるんですよ、うん、丸吉精肉店肉宮古島区民センターって書いてあるんだよ。
ってことは丸吉精肉店さんが区民センターの命名権を持って
はる。そう、持ったの、この4月から、4月から、
これちょっと勘違いしてしまう。
しかもね、あの精肉店やから焼肉屋さんなんだけど、精肉店結構京阪線にあるあの美味しい精肉、あの焼肉屋さんなんだけど、丸吉精肉店でロゴ肉って入って、区民センター、区民センターって書いてある。俺も最初、え、区民センターに焼肉屋さん入ったんかと思って。
おじいちゃんおばあちゃんもっと思われるかもしれませんね。
せめてあの食堂で焼肉定食ぐらい出してほしい。
悪食堂あったかな。ただね、
うん、
やっぱり偉いもんで、そういうあの公共物ですから、うん、ちゃんとあのあのいろんなものが開示されておりまして、
うん、
ネーミングライツ券も値段が書いてある。
あ、そっかそっか、なるほど。
ちなみにネーミングライツ料は、うん、丸吉精肉店、年間12万、つまり月1万円。
1万円
は結構こう細かいお商売ですね。
そうなのよ、だから大阪市も細かい商売してるのよ。
へえ、でもそれでみんながいいの
なら、
まあそうですね、みんながいいんだ、
まあ、あの、あそこもなんかこうね、だんだんちょっと椅子が古なったりしてるかもなんかやろうから、うん、
ただ地図で検索するときなんか ね、難しそうですね。その組センターの名前丸吉から始めなきゃいけない
ですよ、ね。条件なんか要は提携書みたいなの読んで
ると、ね、どうなんですか。
でまあなるだけというか、まあ、言いなさいとか、例えばテレビに、うん、宮古島区民センターでこんなことやりますよっていうときは、うん、行政が言うときは、うん、資料に丸吉精肉店宮古島区民センターでやります。
いや、そりゃそうじゃないと、うん、ネーミングライツ買った意味ないですもんね。
そうです、うん、でもみんなそこは焼肉屋さんじゃないですよって
お願いだから置いてほしい。
あ、美味しいからね、
せめて、うん、一角で売ってほしい。
だからっていうの、大阪人とかそういうのすごいじゃないですか。僕駅とかのね、はい、階段の隙間とかに広告売ってるとか、はい、ああいうのとか
も。あれ大阪だけですか。
あれ最初大阪地下鉄ちゃうから最初に、ね、あの大阪市内では市営地下鉄、
やっぱり広告屋さんっていうの隙間を見たらなんとかできないもんかって
隙間を。
でもいやーネーミングライツは、でも今ので思うと、まあ自治体やからかですけど、うん、こうやったら気軽にできるっていう方も、
うん、そうそうそうそう、
お店やってる方ならね、
そうそうそう、
ビジネスやってる方、
まあ税別ですけど税金込みでも1万1000円月
そうか、
まあ、個人で買うとかってのはなかなかねハードルが難しいのかもしれませんけど、
個人名前は難しいけどお店とか会社やったら全然、
全然できますよね、
はい、ええなーもいけるはずやで。
そうか、ええなー区民センター
区民センターええなー区民センターちょっと、まあ、月1万円、
ただね残念ながらうちにはその予算がないですさあ、そんな厳しい予算繰りの中ではございましたけども、皆様に本当に多くの方にお越しをいただいたエーナー専門家スペシャルでございますけども、
はい、
ちょうど1週間ですもん ね、 先週土曜日大好評でございました。
で、
実はですね、このチケットがまだまだオンラインチケット絶賛販売中でございまして、5月の6日までご購入をいただけます、はい、でぜひ見逃したという方はご購入いただいて見ていただきたいと思います。なんといっても最初に印象的なのは須田さんのお衣装でございます。ぜひ色もお楽しみください
。まず言うたね、はい、どこで売ってますの、
はいはい、で、石田さんには大阪万博 IR のお話、はいはいはい、高橋さんには、普段なかなか聞くことのできない、なんなら歴代総理にレクチャーをしていたとい う、 そ う、 そ う、 そう経済講座、
安倍さんはすぐに理解した
よ、ね、という話をしてました。スターさんのですね、はい、選挙の裏側などなど、いろんなお話まだまだ聞いていただけます。また番組グッズも絶賛販売中でございます。で、エーナーもおかげさまで15年経ちまして16年目に入ってるんですが、この15周年記念プレゼントといたしまして、現在もやっておりますけれども、うん、スクラッチくじ150枚、これをお二人にプレゼントということで、
宝くじの、
はい、ぜひ大いに当たった方削ってください、
ね。
番組のツイッターをフォロー&リツイートいただくだけでエントリー完了でございます。現在も絶賛エントリー受付中でございますので、エーナーの公式 X こちらもぜひフォローしてください、皆さんからのご参加エントリーもお待ちをしております。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちらの話題。時事通信によりますと、自民党森山派は25日、政治団体の解散届を26日付で総務省などに提出する方針を固めました、うん、関係者が明らかにしたもので、自民党内6派閥のうち5派閥が政治団体の届出を取り下げると表明していますが、うん、正式に手続きを取るのは森山派が初めてです、
まあ、この後各他の派閥がですね、どんな風になっていくのかと、まだ麻生派は派閥として残っているということなんですが、うん、まあ、本当に政策集団としての、ね、政治グループっていうのはとても大事なんですけど、結局これが、お金の問題が常にやっぱり自分のところのリーダーをトップにするにあたり絡んでくるということであったりするの で、うん、でね、まあ、だから結局なんだかんだって言って、また10年20年経ってくると、またそういう形で復活してきたりするのかななんて思ったりしますよね。
10年どころじゃないと思いますよ。そうだと思いますよ、ね、はい、続いてはゴールデンウィークのこちらの話題。明日からゴールデンウィークですが、はい、気になるお天気は、初日となる明日27日は日本列島の広い範囲で雨予報です。
そうなんですか。
28日は広く晴れて気温が急上昇、うん、最高気温25度以上の夏日や30度以上の真夏日となる可能性があります、うん、そして29日から5月1日は再び雨のところが多く、うん、連休後半は再び気温が上がり、はい、熱中症にご注意ください。
僕やっぱりのこの大型連休ゴールデンウィークの間にお天気がいいってね、本当に日本の経済をやっぱり大きく変えると思うんですよ、はい、そうですよ
ね、みんな出かけようってなってね、うん、どんどん経済が回っていく感じ
がしますね。例えば飲食店さんがね、儲かっていく、はい、そういったレジャー施設が儲かるとかってあると思うので、うん、ただ本当に あのこの時期って季節外れのっていうか、あの思ってた以上に暑くなってるとか、
ゴールデンウィークなんか半袖着てるイメージがあるので、
そう、あの引き続きご注意ください。
続いては医療費の支払いを発表したこちらの話題です。朝日新聞によりますと、小林製薬は25日、紅麹原料を使ったサプリメントが原因と疑われる健康被害が相次いでいる問題で、医療機関を受診した人に対して医療費などの支払いを始めると発表しました。はい、小林製薬の紅麹、コレステヘルプなど3種類のサプリを摂取した人が健康状態の確認のために医療機関を受診した場合、初診料、検査費用、交通費の実費を支払うということです。
本当にこれはあの検査を受けている方とか被害に遭った方の方が本当に多いですから、ね、これ対応大変だと思いますけれども、はい、まあ、実際やっぱこういったところからです、しっかりまあ誠意を見せていくっていうのも企業にとっては大事なところからね。はい、
はい、続いては SNS の運営元を提訴したこちらの話題です。毎日新聞によりますと、 Facebook などで著名人になりすました虚偽広告で現金を騙し取られたとして、男女4人が25日 SNS を運営するメタの日本法人を相手取り、およそ2300万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしました。訴状などによりますと、原告側はメタ社が広告の真実性を調査する義務を怠ったとし、虚偽広告を掲載しなければ被害を受けなかったと訴えています。
このニュースも連日出てるんですけれども、いよいよですね、今度は被害を受けた方がメタ社を訴える。今までは成りすまされた、まあ、何も出ていただいている高橋さんだったりとか、須田さん、皆さんそうですけど、そちらの方がっていうのはあったんですが、今回被害を受けられた方ということですから、本当にこれメタも含めてですし、あの日本国もそうですけれどもね、あのなんていうんだろう、ここ結局それによってメタ社は儲かってるわけですからね、実際に、ね、あのね、ここから広告料をもらってるということですから、まあ、これ裁判の行方どうなるのかということですから注目したいですよね。
はい、続いては初の1000万台を突破したこちらの話題です。読売新聞によりますと、トヨタ自動車が25日に発表した2023年度の世界販売台数は、前の年度と比べて 7.3% 増えて、およそ1031万台となり、過去最高を更新、初めて1000万台を超えました。ハイブリッド車が好調で、北米やヨーロッパを中心に販売が伸びました。はい、歴史的な円安による割安感も影響したとみられています。
ね、あの本当にこれ自動車業界自体がね、今後本当どんな風にシフトしていくのかっていうことありますけど、改めてやっぱり日本のハイブリッドの技術っていうのは本当にすごいなって感じますね。
続いてはこちらの話題です。プロ野球阪神は昨日試合がありませんでした。オリックスは京セラドーム大阪で西武と対戦し、先発カスティーヨ選手が力投するも、打線は4安打1得点と振るわず3対1で敗れました。オリックスの連勝は3で止まりました。ね、
オリックスもちょうど5割ので前後というところであるんですけど、タイガースがこれ首位ですから、今度は首位固めというところに向かって、このでこのゴールデンウィークは本当にお客さん各球場入りますから ね、はい、
そうですね。
だからちょっと日程が変則で今日オリックスゲームなかったりするんですが、はい、ここから10日がとてもとても楽しいと思います。はい、
最後は五輪出場に王手をかけたこちらの話題です。サッカー男子のパリオリンピックアジア最終予選を兼ねた23歳以下のアジアカップグループステージ2勝1敗で2位となった23歳以下の日本代表は、準々決勝で開催国であるカタールを4対2で破ってベスト4進出を決めました。はい、日本はこれで8大会連続のオリンピック出場へあと1勝となりました。
いや、あの韓国にゲーム負けたことによって、このカタール開催国であって、しかも完全上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、放送では言えないとんでも発言も飛び出したこのイベント、ぜひご覧ください。配信チケットは5月6日月曜日まで購入可能です。詳しくは番組ホームページ、ツイッターをチェック。